証券プレゼンツ
北野誠のとことん投資やりまっせ。どうも皆さんこんばんは、北野誠です。そして
進行 MC の大橋ひろ子です。そして番組アシスタントは
早乙女里奈です。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ今日は DZH フィナンシャルリサーチ常務執行役員和田仁さんをお迎えしております。
よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。い
やもう今週になって急にねえらいことがありましたもんね
特に8月入ってすぐですからね。
先月なんかまだ終わりの方のまだニューヨークだと高値圏でこのままね、ね、あのまあ利下げもそのまま予定通り行ったし、まあ大丈夫かなみたいなアメリカ景気良かったですからね。
ところが、そうなんですね、
なんかほんまにあの相場っていうのは油断許さんよね、
はい、うん、トランプ大統領の、ね、ツイート一つでドーンって感じ
でね、あれ結局あのアメリカのなんか実務者は中国行ってましたよね、はい、
そうなんです。その結局月末2日間、はい、ライタイザーだとか
行ってましたよね、
とか行って、はいはい、でまあ、あのうまくいってるだとか特別な進展はないけれども、うん、9月にもう1回続けてやるからと、うん、いうことである程度こうきちんと始まったっていう再開したっていうことで交換してたわけですよ、う
ん、マーケットは交換してましたもんね。
そうです。で結局アメリカ側からは、まあ、あの中国に行って戻らなきゃいけないんで、うん、その間何も情報入ってこなかったんですね、うんうんうん、で中国側からは、まあ、とりあえず話し合いは継続することで決まったとか、うん、その割とこうポジティブな
こと言ってましたよね、
ことを言ってたので、まあ、マーケットとしてもノーマークだったんですね、うん、そしたらあの実際、まあ、これも後になって分かったんですけど、あのアメリカ側がもう怒っちゃってもう時間も早く切り上げて実は帰っちゃってた。
席を立った。
そうです。
結構な大事件じゃないですか。
結局だから、ね、はい、だからそれを結局アメリカに帰ってトランプに報告をして、うん、したらトランプがもうぶち切れちゃった。
ぶち切れちゃって、なんだそれは
っていうことだったんですね。
ああそうですか。
でそれはもう そこまで我々、まあ、マーケット参加者としては、まあ、知る術もなかった
ないですからね。それであれでツイッターでいきなりもうやるんだってなったんですね、はい、もう激怒したってことですね。
はい、
はい、でその後ね、あの人民元の動向というのも今週大きな動きがありました、うん、それから為替操作国にいきなり認定をされてしまったというような、うん、まあ、激動のね、うん、先週から今週のまあ1週間ということなんですが、このあたり今日はじっくりと和田さんに解説いただきたいと思います。そうですね、はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、番組後半マーケットのリアル、今週は実践リアルトレーダーに学べ個人トレーダーココスタ代表でもある佐々木徹さん、番組2回目の登場です。お迎えいたしまして、個人投資家が陥りやすい間違いとその処方箋をテーマに、動かない相場の時は何をすべきなのか、今みたいに動き出した時はどうすべきなのかということを、まあ、トレーダーの方にじっくりと教えていただこうということですので、はい、ご期待ください。
はい、今週の投稿のテーマ、
あなたの一押しおつまみ教えてください。
チーズが大人気、
はい、和田さんは何が好きですか。おつまみ
おつまみですか。やっぱりチーズですか、ね、
チーズ、やっぱワイン糖なんでしょうかね。はい、ワイン飲む方はチーズっていうふうにおっしゃいますけれどもね、うん、まこっちゃんはビールですかね。
はい、僕はもう枝豆さえあれ
枝豆
白ワインじゃない
で、
白ワイン
でも枝豆使いますよ。なるほど、
ピスタチオとかも美味しいですね。
僕はもう完全に昭和ですから
、はい、もう今令和ですけれどもね
すいません、はい、すいませんね。
あなたの一押しおつまみ教えてください。
すいませんね、
番組の後半でご紹介させていただきます、はい、ではこの後早速誠とひろ子の週刊気になるニュースからスタートです。
北野誠のとことん投資やりまっせ。
誠さんより私についてきなさい。
わかりました。
この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすく、もっとリーズナブルに、 GMO クリック証券の提供でお送りします。
誠と
ひろこの
週刊気になるニュース。
さてここからは誠とひろこの週刊気になるニュース。今日1日のマーケットデータに加えてこの1週間の気になるニューストピックをピックアップするんですが、今、アメリカの、ね、ニューヨーク市場オープンしたんですが、いきなりダウ平均416ドル安というところで大幅安でスタートしています。はい、
まあ、今日はね、30分ならまだ分かりませんけどね、まあ、
そうですね。ちょうどね、ダウ平均ってあの200日移動平均線のところでこう今
なんとか踏ん張ってますから、
昨日300くらい上げましたからね、その分また 戻しちゃった感じです
ね。そうですね、そして日経平均は今日4日続落で68円75銭安2万516円56銭で取引終了しましたということで、まあ、こうやって大きく動き出して下げ相場で売買代金が2兆2396億円と売買代金がこう盛り上がってくるというのはあんまりいい形じゃないのかなという気はしますね。下がっていることによってで、まあ、投げが出ているのかなとかね、ストップ引っかかったりとか、お一生がかかったりとか、
そうでしょうね、多分自動的に投げさせられたっていう形が多いでしょう、
ね、先物も1万9900円まで、
そうですね、
おととい行きましたからね、2万円割った瞬間、ちょっと結構投げさせられたでしょうね、
はい、そこで多分大量にわーっと出ちゃったなと思いますけど、
まあ、ちょうどそのあたりが日経平均の PBR1 倍。うん、バレーぐらいかな、1倍ぐらい、
うん、だからまあ、はい、PBR で言ったら1倍を切るぐらいで普通は止まんねん
っ
てい
うのね、1回は止まるっていうこと、うん、だけどまた下がってきましたかね、うん、多分先物でも今大きく下げているんだと思います。 CFD ベースだと今269円安ということで2万325円、また2万円方向をテストする可能性があるのかなという相場になってきています。代わりにね、やっぱ恐怖指数が上がってきていたりとか、ビットコインが上がってきていたり、そしてゴールドが1500ドルの大台です。
なりましたね、
はい、やっぱりこれリスク回避というところのアセットに資金が、ま、流れているなという印象です。そして WTI 原油価格なんですが、今51ドル82セントまで、
あ、結構落ちましたね、
下がってきました。50ドル割っちゃうかもしれないぐらいの勢いで大きく下がってきているということなので、やはりちょっとね、和田さん出るとき結構相場動く
んです。私出るときそうなんですよ。
動いてるときが多いんですよね。
小売上げ高で、ね、まあ、前も急落しましたし。
はい。そしてね、昨日のニューヨークダウは311ドル78セント高、2万6000飛び29ドル52セント、現在400ドル超の下落でスタートということになっています。それからアメリカの長期金利なんですが、現在の値動きで長期金利が1.625% というところですが、なんかもうちょっと安値瞬間
先ほど 1.62 割ったみたいですね。で、そこで少し下げ止まってるところじゃないですかね。
今ね、先週の FOMC で、うん、利下げが行われまして、 FF 金利は2から 2.25 になったわけです。でもこのFF 金利よりも市場の長期債利回りこんなに安い、 1% ぐらい安い、
普通の状況ではないということだと思います、
ね、逆転しちゃってるってことですから、はい、これやっぱり尋常じゃない、
はい
はい、ここに合わせてやっぱり利下げしないといけないということに追い込まれていくのかどうかということですね。
そういうことには多分ならないと思うんですけど、特に今年に入ってマーケット自身がのめり込んじゃってるんで、先のめり先のめりになって、うん、
はい、
こういうことになってますし、
はい、
今はとにかく株を売った資金だとか世界中の資金が全部キャッシュに行ってるっていうか、キャッシュイコール債券ですから、債券に全部が全積み込まれちゃってるっていう、うん、そういう状況ですからね。
そう、全て の主要国の先進国の金利がどんどん下がってる、
はい、
で今日はニュージーランドが金融政策の会合で、皆さんの予想が 0.25% ぐらいは利下げするんじゃないの、うん、というのを 0.5% やっちゃったわけです。
まだまだやるって言ってましたからね、
まだまだやる
今日マイナス金利もいいなんて言ってましたから、
すごいな、もう世界中で利下げ予想やってるもんな。
そうです、今日だって
インドもやりました。
予想以上に上げ
利下げしました。
あとタイも、
はい、
予想据え置きだったんですけど、うん、利下げしましたからね、うん、もう世界中が利下げになってます、
ね、もうフィリピンだとかね、はい、なんかもうあらゆると、韓国もやりましたしね、うん、
まあ、おそらくに日本もやると思いますけどね、来月に。
おっと本当ですか、はい、できるんでしょうかっていうね、
だってもう躊躇なくって言ってますから
どうなんでしょうかね。じゃあちょっとその後で後々詳しく聞きますが、はい、じゃあリナちゃんの今週の気になるニュースは。
はい、今週は8% と 10% 混在、複雑ルールに新たな指針ということで、10月に予定されている消費増税が、食品には軽減税率が適用されて税率 8% のところ、食べ歩きと席で食べるで据え置き 8% か 10% と違ってくるということなんですが、これが遊園地や商店街でも税率が異なってくるそうなんです。 例えばなんですけど、うん、遊園地のクレープ屋さんなんかではテラス席で食べると外食扱いとなって 10%、はい、で座らずに食べ歩きをする場合はテイクアウト扱いになって 8%。
めちゃくちゃ面倒くさい。
面倒くさいですね。
めちゃくちゃもう聞いてるだけで面倒くさい、はい、
これ商店街なんかもそうらしいんですよね。
食べ歩きしますよって言って買って、はい、見えないとこで座っちゃうかもしれない。
そうなんですよね、
まあ、みんなも食べ歩きやね
買うときはね、はい、う
ん、なんかもうちょっとお店の目の前なんかにあるベンチに座ると
自己申告なんですか。
あ、そうらしいんですよ、まあ、一応そういうことらしいんですけど、
これほんまに面倒くさいよね。今ニュースで見たけど、はい、なんかどうすんのやろと思うな。
これが駄菓子にも違いが出てくる。
そうそう、駄菓子も違い出てくるからね。
はい、これがそのおまけがついてるお菓子かどうかって変わってくるそうなんですけど、はい、うん、そのおまけが商品価値のうちの食品の割合が3分の2を下回る場合税率は 10%。
分かんなくなってきた。線引きが難
しい。いやもうそれもう大コロナや。
このおまけってどのぐらいのおまけなのみたいな。
そうなんですよ。
でもそんなんさ、もうええやん、食品一律、そんなん子供のおやつとかもさ、うん、含めて軽減税率でよかったんちゃうもん、そんなもん。
その
もうイートインとかイートアウトしてもしょうがねえやろ、そんなこと比べたってな。
3分の1とか3分の2って、重さなの、大きさなの、体積なの。
これは
商品価値、
はい、比率なの、
比率
価値って言われても、
うん、じゃあビックリマンチョコはどうなるの。
ビックリマンチョコのシールがこうシールですもんね。
大きさとしてはほらチョコレートと同じ大きさ。
なんかこれが
薄いけど。
おお、ビックリマンチョコ詳しいね。若いな。先週のタピオカ、今週のビックリマンチョコで若いな。
幅広く網羅してますから、カバーしてますから。どうなのかなってちょっと思って。
ほんまに思いますね。なんでそんなややこしい。だから軽減税率導入するときはもう一律やっちゃってよかったよ。食べ物とかのイートとかもそんなやめて、
食品は全部一律でよかったと思います
ね。よかったと思うよ。
絶対混乱しますし、お店の人もね、どう取っていくか、税を取っていくかわからない
です、ね、もう食べ物に関しては、もう食品に関しては 8% でよかったと思うよ。そんな子供相手の駄菓子でどうすんの。
本当だよね。考えてみたら数十円とかのね、
そう、
もの おまけで
おまけでウェイトでとか、そんな言われてもかわいそうやんか。
どなたが考えたんだかね。
誰が考えたか
知らんけど、真面目に考えたんでしょうけれども、う
ん、でもそんなもう子供相手とか、そんなお菓子とか食料品に関してはもう 8% でよかったんちゃうの。
一律で
中で食べようが食べようまいが、
うん、もうこれ消費増税は絶対に上げる、
うん、
ですか。
うん、ここまで
しちゃう10月だもんね。8月7日
ですよね。い
やもう絶対無理。
逆にやめるっていうとか延期する方が混乱になっちゃうんで。
そうやね、ここも議論を含めてもやめると。で今もうこの米中貿易摩擦で世界がね、ものすごく今リーマンより僕激しいと思うね。今なんかこうショックが終わりが見えへんから、
う
ん、
そうです
ね。リーマンの時はアメリカ QE やったりとか、ヨーロッパも全部 QE やったりできてましたから、
はい、うん、はい、でも今はやりようがないとこまでみんなね、うん、その金利はなくなってきているし、はい、
そう、
はい、QE だって結構に日銀なんかパンパンに買ってるしね。
世界中どこ見ても税金上げるっていうとこないですからね。
そうや、今全世界的にどっちかって減税して、はい、
そうです、
景気刺激させようとしてる時に何を間違ったことやってると思うけどね。
本当ですね。ということでやっぱり日経平均上がんないよね
ってことも、それも多分あると思います。だから結局比較的にどうしても買っていけないっていうところがあるかもしれないですね。
ですよね。
海外税がね、やっぱ増税する国の株買うかっていうことになると、
うん、だって世界中でなんか減税してる方向にみんな行ってんのにね、景気刺激させたいから、
うん、はい、ということでここまで誠とひろこの週刊気になるニュースでした。この後は CM を挟んでマーケットフロントラインです。
さらに誠のとことん投資やりまっせ。
やりまっせって何語ですか。
さあ
ねえ先生、好きって10回言って。
それ10回クイズでしょ。
いいから。
じゃあ好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き。
僕も先生好き。
え、もう
思わず笑みがこぼれる。株式 FX は GMO クリック証券。
あらしい、ご注文どうぞ。
大盛りラーメンにトッピングでチャーシュー、コーン、メンマ、海苔、それに味玉、白髪ネギね。あ、バターとワカメも
全部のせい一丁。
シンプルにわかりやすく株式 FX は GMO クリック証券。
占えましたぞ、あなたの未来。
え、どんな？
あなたは努力次第で大きな成功を収めます。ただし野菜中心の食事と早寝早起き適度な運動をして健康
に注意
を
していれば。なんだよ、母ちゃんのセリフと一緒じゃん。
未来は自分で切り開く。株式 FX は GMO クリック証券。
北野誠のとことん投資やりまっせ。
誠さんより私についてきなさい。
わかりました。
さて、改めて DZH フィナンシャルリサーチ常務執行役員和田仁さんにお話を伺ってまいります。今回のテーマは不可解な困惑と混乱の市場の裏側、うん、裏側、
そうですね。
はい、まずちょっとそのツイッターのトランプ大統領の発言の前に、まず FOMC で利下げがありましたよね。はい、はい、はい。そこからちょっと順を追っていきましょうか。
そうですね。やっぱり FOMC が 0.25% っていうのは、まあ当然だったんですけども、うん、マーケットはもう前のめり前のめりになって 0.5 をやるかもしれないとか、うん、もっとするかもしれないっていう。ことになってましたよね。で、まあ、普通そのよほどのことがない限り 0.25% ずつ上げたり下げたりするもんですから、まあ、それはまあ普通にやったんだと、うん、で、さらにあんまりこれ話題に なりませんでしたけど、うん、テーパリングも実は、
はい、バランスシートの縮小ですね、はい、
まあ、いわゆる量的金融緩和を
量的縮小
に
引き締めをやっていたんですけども、はい、それを9月の末にやめるって言っていたものを、はいはい、もう利下げと同時にやっぱり片や利下げをするのに、うん、その引き締めをやっていてもおかしいですから、うん、整合性を取るためにきちんと量的の引き締めをやめて、うん、いわゆるテーパリングを終了させると、うん、でこれはパッケージになってたわけですね。だから量的なものも緩和状態にまた戻すし、うん、利下げもするしということで、うん、きちんと、まあ、FRB としてはちゃんとしたことをやって、
まあ、仕事をしたってことですね。そう
です
。
で、まあ、トランプ大統領も、まあ、嫌みったらしくツイートしてましたけれども、うん、まあ、ただ少なくとも量的緩和は引き締めはやめたよねっていうようなこともして、うん、一定の評価はしてたわけですよね、うん。でただマーケットとしてはもうかなり利下げ方向に行ってたもんですから、うん、でしかもパウエル議長が、まあまあ、マーケットとこう対話をしたいって言って毎回毎回記者会見を始めちゃったもんだから、うん、今回もその記者会見で困惑しちゃったわけですよね。
そうですね、はい、去年までは3、6、9、12が記者会見だったのに、
あとはそのマーケットの情報、はい、状況を見ながら決めていくって言っておくだけでよかったんですけど、うん、その利下げサイクルの始まりではないとか、うん、まあ、当然予防的なことでやっただけだから利下げサイクルなんて普通はそんなことは誰も思ってないんですけども、あえて言ってしまったんですよね、うんうん、でそしてマーケットがセルオフになった状況の中で今度はでも今回限りともう言ってないとかもう言い訳みたいな発言になってしまって、うん、もうマーケットは何が何だかわからないっていうような、うん、そんな状況、
ね、だから予防的な発言が逆にダメやったんですよね。
そうです。ただ予防的にやるってことはとりあえず1回だけ、うん、とりあえず予防的にやるっていうことでそれで終わっとけばよかったんですけども、うん、
そこになんかガイダンス入れて、
そうですね、
なんか言っちゃったから逆にマーケットは疑心暗鬼になったんですね。
全くその通りだと思います、うん、
はい。まあ、それと、まあ、翌日の、まあ、トランプ大統領のツイートまでの間に1回ドル円相場は109円台で
結局その後、うん、まあ、マーケットとしてはもう行き過ぎて金利下げをこう行き過ぎてこう期待してしまった分があったんで、うん、ドル円なんかは結構みんなショートに
買い戻しが入ったんですよね。
で109円ちょうどっていうところの、うん、一番輸出の売りもあったしオプションの売りもあったし結構売りがあったんですけれども、そこのところをもうマクロの大きなヘッジバンドとかが次の日からガーンとこう買い上げてた、
はい、
というのが実情だったんですけども、はい、そしたらなんとここが裏の話になるんですけども、109円32までその1日の日に買い上げて、はい、アジア時間ですね、はい、買い上げてみんながみんな土手をしてロングにしてたわけです、
はい、
そしたら欧州時間に入ってきてからスルスルスルスルっと今度は落ちてきて、まあ、利食いの売りだろうなんてみんな簡単に思ってたんですけども、はい、本来であればあれだけ109円っていうのはその上値の目として意識されたところでしたから、うん、
超えたわけですから、
はい、必ずそこで何らかの形で揉まないとおかしい状況なんですけども、うん、はい、一切揉むことなく ずるずるずるずるっと下がっていってしまった。
売りが出てきたみたいな感じですよね。
でしかも売ってるのが、はい、なぜかアジア時間で買ってたマクロファンドが同じやつらが売ってるっていうんですよ。これはなおかしいよねっていう、はい、普通そのマクロファンドっていうのは買い始めたら1週間とか2週間とかトレンドを持って買うわけですから、
あんまりだからそんな短期売買しないんですよ。
そんなその短期の CTA とかと違いますから、一旦その土填して買い始めたらある程度こうトレンドを作って買うもんなんですね。ですけどもそういう彼らが朝買った分をもう夕方にはもう売り始めて逆にショートにしてきてる、
うん、それなんででしょうかってことです
ね。でそこでマーケットとしてはみんなおかしいなっていう話になったわけですね、うんうん、で、10年債の利回りもその日なんと15ベースっていうちょっと尋常じゃない、うんはい、金利の低下があって、はい、これもおかしいの、
はい、
でそしたらその日のニューヨーク市場に入ったら結局トランプ大統領がツイッターでいきなり関税をかけるっていう、うんうんことになって
た。だからもうその前に先ほど言っておられた、はい、アメリカの閣僚みんな帰ってきて、
そうです、
激怒して帰ってきたわけですね。
でそれはもうマーケットとしては中国は うまくいったとかとりあえず継続するって言ってたんで、うん、ノーマークだったんですけども、うん
はいはい、
実際はもう中アメリカ側がもう怒って実際帰っちゃったなと、うんまあ、これはもう後になってからしか分かんなかったんですけども、うん
ね、
実際そういうことがあって、で、帰って後帰ってアメリカに、トランプ大統領にそれを報告してトランプ大統領がもうぶち切れちゃったと、うん、で結局、関税をかけるっていうことのツイッターにつながったんですけども、うん、もう、まあ、こういうこと実は非常によくあることなんですけども、うん、やっぱり知ってたんですよね、うん、彼らは
ね、うん、関税のニュースが漏れてたかもなんていう書き込
みが完全にしてたと思います。
ああそうです
か。でこれはもうマクロ系ファンの同じファンドが買った人間がその日の夕方に売るなんてことは基本的にありえない話なので、はい、もうそういう、まあ、相当の情報も持ってますし、
いや席を立ったということはどっからか漏れて、
はい、漏れてたし、あとトランプ大統領実は、はい、ツイッターの担当官っていうのが実はいるんですけど、うんはい、その昔トランプ大統領のゴルフのキャディーをやってた人なんですよ。実は
ツイッターまめに更新されますけど、
はい、でまあ、はい、多分3割ぐらいは自分でやってるだろうって言われてるんですけど、大体7割ぐらいはそのツイッター担当の元キャディーの
広報官が
実は若いに、もともと本当のアルバイトかなんかでやってた若い兄ちゃんだったんですけども、うん、彼が実はやってるんですよ、うん、
そっから漏れた可能性も
可能性も十分
ゼロではないかなと、まあ、これは憶測ですけれども、ね、
まあまああくまでも憶測ですけど、ね、
ただ為替はこういうことは本当にその局面局面でやっぱり起きることなので
起きますよね。
やっぱりなんで落ちてるかわからないとか、どうしてこんなに買ってたのにいきなり売り始めたのかとか、うん、でしかも何のニュースも出てないのにとか、うん、そういう時っていうのはやっぱりこう局面局面であって、まあ、そこがこう感じられるかどうかっていうのは非常に重要ですね、うん、
はい、っていうことに気づくのはなかなか難しいですけれども、はい、材料がないのに逆方向にズルズルズルっと動き出して、
はい、
それが止まらないような時は
止まらないし、米債の10年債利回りが15ベースなんていう、うん、普段ではありえない低下になってしまったっていうのも、うんはい、やっぱりそれを
ちゃんと違和感として感じる、
違和感として感じれるか、そして実は下がった後の、はい、8月5日も逆の方向でそういうことが実はあったんですよ、うん、
はい、
で8月5日実は、アメリカのニューヨークダウンが1000ドル近く実は暴落してるんですけども、うん
はい、
その時にドル円はアジア時間8円の79という安値をつけたと、うん、ニューヨーク時間は90までしか下がってないです、うん、逆にこう戻って
そうなんですよ。そうなんかすごいマーケットね、株式市場は大混乱に陥ってるのに、
債券市場も大混乱、株も大混乱なのに、ドル円だけ
なんか急にウッと戻って
20銭ぐらいしか動かなくて、しかも安値も更新せずに、うん、本来であれば105円割れたりとか、いや
僕はもうあのニューヨークダウン見た時に、ああこれ105円割るねと、
これは
もう104円、
やばい終わったってみんな思ったと思うんですよ、うん、
だからあれはでもちょっと日本側が、はい、まあ、僕らもあくまでも推測ですけど、大きなクジラが勝ったんじゃねえのと俺は思いますけどね。
で大体マーケットそういうの話入ってくるんです。私それもその時は全然入ってこなかったですね、うん、入ってこなかったんですけども、値動きから明らかに
なんか怪しい、まあ、大きな手が。
そうです。
せないと、あれおかしいでしょ。
おかしいですね。
僕もあれ顔してみたけど、これ違和感が、どういうことみたいな。
そうですね。
金がガーン、ニューヨークガーン下げて、金上がってる、原油も下がってる。
ダウの300、400強ぐらいは別にあるんですけど、960、1000ドル落ちて
る。1000ドルの時に、その時にね、
はい。はい。まあ、何かが支えてるっていうことは。
で、一つ言えるのは、三者会談ありましたよね。は
い、財務省と日銀と金融庁ですね。
の三者会談って、その定期的なものだ。もあるし緊急である場合もあるんですけども
、でもまあ注意深く監視するとかしか言わないんですけど、
やったんですけど、はい、だいたい三者会談行われた時っていうのは、うん、ほとんどの場合ドル円買われてるんです、うん、その後。
なるほど。
だからまあ、大きなところって言います、まあ、いろんな政府とか銀行とかに
そういうところが多分言ってるかもしれないし、はい、言わなくても分かってるよねっていう、そのもう暗黙の了解みたいな、はいはい、その忖度じゃないですけど、うん、忖度がみたいなのが多分見えないところで出てる。まあそれはもうマーケットの心理というか、その担当者の考えなんですけど。
じゃあ三者会談、緊急三者会談みたいなニュースが流れてきた時は、
まあ、多分ショートの人たちは買い戻した方がいいし、まあ、ちょっと目先ロングにして、まあ、どこまで上がるか分かりませんけども、目先例えば20銭30銭40銭取りに行っても別にすればいい話だし、そういうそのやっぱり通常ではおかしな動きっていうのはどちらサイトでもやっぱり起きてる。でしかも動き始めた時、大きく動いてる時こそやっぱりそういう動きっていうのはあるもんなので、
はい、
そこをやっぱりこう感じ取れるかどうか非常に難しいことなんですけどね。
でもまあね、中国もちょうど人民元をね1ドル7元を、
はい、はい、
そうです、
この節目というのがね、かなりマーケット関係者意識していたところなんですが、今週そこを、
今週マーケット参加者はもうとにかく10時20分の そこの基準値しかも見てないですよね。
はい、まあ、突破して原安方向に行ったことで、はい、これは為替操作をしているんだとトランプ大統領は決めつけて認定しちゃったと、はい、普通なら4月と10月の為替報告書が出されるタイミングで、こういうものがね、認定されたりとか監視国だとかっていうふうに整理されるんですが、このタイミングでやるのかというのはびっくりしましたね。
もうこれもかなりサプライズですね。
ですね。
で、中国は逆に慌てて為替操作なんかしてないって、当然 G20 でもそういうことを謳ってるわけですから、はい、まあ、世界的にも顔向けできないので、そんなことはしてないっていうわけですよ、
はい、
でもじゃあそうすると、じゃあこれから、まあ、この後の話ですけども、為替操作をしてるって言われて、どんどん人民元安にさせるわけにいかないですよね、
うん、
で今日も 6.9996 とか、はい、ちょっとこう微妙なところで止めてたりとかするんですけども、
はい、
オフショアではもうどんどん人民元安になっちゃってるんですよね。
そうなんですよね。オフショアで人民元安も7全然超えちゃってるんで、もう
7.2 とか 7.3 とかまでなっちゃってますし、
つまりこれはアメリカじゃないや、中国からの資本流出が止まってない。
そうです、
止まらない状況が、
だからオンショアの中で、中国人民銀行が、まあ、6.9 だとかにするのはいいんですけども、実際のオフショアのその外の世界ではもう、完全に7を超えちゃっていて、
そうなんです、
もうそこを見越してやっちゃってるっていうところ、
だから守りきれなかったっていうのが実情じゃないかなっていう。だから
逆に今後のことを考えると、中国側としては為替操作してないっていうことを証明するためには介入するしかないと思うんですよ。
そうですね、
だから限外介入をするしかないんですけども、そうすると、
はい、
まあ、今までの例で考えると限外介入が出ると、
はい、
原円の買い介入と一緒になるんですよ、結局。
原
外ドル売りをしますよね。
原外ドル売りですよね、はい、
だけど
アメリカ
結局、はい、彼らはその後ドル買い円売りをするんです。結局最終的には。だから今まで韓国中銀もそうですし、中国人民銀行もそうですけども、介入をするときは必ず対円でやってるので、
はい、
例えば人民元買いの介入が出ましたっていうニュースが例えばアジア時間に出ると、
はい、
欧州時間だとかニューヨーク時間夜になって、はい、その裏でドル円の買いをやったりするんです。
あ、そうなんですか、
はい、中国でもこのまま行くと持ってる米国債売るのかな。
それもあるかもしれないですね。
うん、
はい、
米国債売ったらでもこれ今下げ止まんない長期債利回り、
逆にドルの金利が上がる
かもしれない。アメリカの長期債利回りは上がるよ、
上がるのでドルは上がると思いますけどね。そうすると
ということになるんですか、うん、不思議な話ですけど、今ね 1.620 を割って 1.69 とかね、というとこまでどんどん下がってるんですけど、米債をドーンと売ったら金利上がりますよね、
うん、アジア時間に例えば金利が急騰したりすると、うんうん、おそらく中国が売ってるっていうふうに思ってもいいと思いますけどね、うん、
だからリスクオフの円高になるのか、それとも、うん、要この金利がドーンと上がったからそれについていくのか、どっちかなっていう、う
ん
う
ん、だからちょっとこうアジア時間、まあ、今ヘッジバンドほとんど東京時間今フォーカスしてるので、うん、逆に欲が動かなくなっちゃってるわけですよ。だから東京アジア時間のその今世界中の人間が注目してやっていて、こうかなり動いてきてるので、うん、逆にそれはチャンスだと思って少しこうやってみるのもいいかなと思いますけどね、う
ん、はい、
だからその三者会談だとか、人民元の基準値だとか、その人民元の介入だとか、ね、うん、そういうのが起きた時には少しこう心に留めておくと、
原油安を止めるための介入を、まあ、中国人民銀行がやったら出る可能性の方が高いと思います、ね、ドル円は上がる可能性があるということですね、
その玉が入るということですね。実際上がるかどうかは微妙ですけどもただ大量に人民元外介入をすれば大量のドル円の買いも出るっていう、その需給的にはそういう動きが裏ではやっぱり出てきてるっていうことですね。
これでも本当に長引きそうですよね、う
ん、一筋縄ではいかないと思いますね。
だってこれだって米中の貿易の話出てからもう結構な時間経ってんのに、うん、全く進展してないってことですもんね。これ
結局トップ同士でね、この前も習近平で、うん、トランプが会談
やって大阪でね、はいはい、
じゃあお互いまたやり直しましょうって握手して帰ってきたにもかかわらず、うん、結局中国側はアメリカの農産物買うって言って買ってないし、うん、結局アメリカも
中国はやっぱりのらりくらり時間稼ぎしてトランプの人気切れまで粘ろうと、
まあ、トランプは自分でそう言ってますけどね、
うん、思ってるっていうね、うん、そうなのかな、はい、だからトランプはもう許さないっていうことで、うん、このままいくと
だからこのペースが遅いって怒ってますよ ね、
うん、ですね。9月1日には関税第4弾、うん、全ての中国製品にということになってしまいますねと、う
ん、まあ、ただこのまま何もなくそのままいくとは多分私も思ってないんですけども、はい、必ず何らかのアクションはあると思いますね。
そうすると一回その今ガーッとリスクオフになったのが、はい、まあ、多少こうワーッと戻ると
今はかなりの極限までワーッと突っ込んじゃってる状況だと思ってるんで、
そうですね、ダウ平均500ドル安までずいぶん下げていますので、うん、はい、かなり今日もリスクオフ。ゴールドは1509ドル、1510ドルぐらいまで一気に上がってきましたね、はい、随分今
1.5931 まで今行ったみたいですね。
10年債、
はい、今お話ししてる間にまた下がってきたんですけど、はい、
本当に和田さんが出演されて喋ってる時にすごい動いてる時多いです
そうなんです、はい、いつもそうですね。
話してる時にちょっとっていうね、話してる時に下がってるみたいなことが多いんですけれども、まあ、でもこれがもしかしたらね、この安いところね叩いて売るよりは戻る、うん、可能性ということもちょっと留意しておいた方がいいってことですね、
と思います。だから、
はい、
もうアメリカの金利の低下はこれはもう誰が見てももう行き過ぎなわけですし、うん、はい、資金がとにかく、はい、株の資金が全部そっちに移ってるからだからこそっていうことだから、多分何か反転があった時の方が多分戻りは早いんじゃないかなと思ってますけど、ね、うん、
なるほど、
はい、ここまで和田仁さんに伺いました。以上マーケットフロントラインでした。
とことん投資やりま
っせ。 GMO クリック証券の CFD では日本225や米国30など世界各国の主要な株価指数、原油や金などの商品、レバレッジ ETF、 リート ETF、 外国株など世界中の金融資産を買いからも売りからも手数料無料で手軽に取引することができます。今まで気になっていた世界中のあの指数、あの銘柄、あの商品に投資ができます。パソコンからスマートフォンまで高性能なトレードツールも魅力。 CFD も GMO クリック証券。 GMO クリック証券株式会社は関東財務局長金商第77号の金融商品取引業者です。 当社取扱いの金融商品のお取引にあたっては、価格変動などの理由により投資元本を超える損失が発生することがあります。お取引をする際は、当社のホームページや契約締結前交付書面にて、手数料などの諸経費およびリスクについて十分ご確認ください。
北野誠のとことん投資やりまっせ。
誠さんより私についてきなさい。
わかりました。マーケットのリアルということでございまして、今日は佐々木東さんに再びお越しました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、大さん、今日のポイントは、
はい、個人投資家が陥りやすい間違いとその処方箋というのがテーマなんですが、
は
い、
実はこの佐々木さんにお話を持っていった時にですね、相場があまりに動かないので、どうしてそういう時にどうすればトレードができるんだろうということで依頼したら、急激に動き出しました。
めちゃくちゃ動いてますよね。
はい、動かない時の処方箋を最初はオファーしたんですが、はい、動いている時の処方箋もね、うん、急遽入れていただいてます
ので、すい
ません。いえいえ、何もしません。とんでもないです。
はい、はい、とにかく今は大きく動いているという状況。
めちゃくちゃに動いてますね。
特に今夜ね。
はい、もうほぼピークというか、もうゴールドも吹き上げ、ドル円も動き、
原油も動き、
原油も動き、ビットコインもどか上げし、
そうですね、
もうマーケットが踊りまくってるような状態ですね。
でもこういう時あの仮想通貨とかは、はい、結構あれですね、株とかが不安定な時こっちに資金動くんですね、やっぱり
今は動いてますね。ただ、ね、全然動かない時もあるんで、
はい、
もう全然これは気まぐれなやつなんですけど ね、
こう、はい、この辺がちょっとなかなか難しいですよ ね、 ね、仮想通貨の方がね、
はい、そうだと思います。
はい、
はい、
まあ、8月っていうのはね、アノマリー的に円高になりやすいって毎年ね、
もともとお盆の時期は閑散として逆にね、円高に仕掛けられやすい時期なんですけどね。
そうですよね。
今年もなんかその8月にやっぱり、
あ、なんかね、そうですね、今現状もうさっきもね、お話されてましたけど、要は世界中全部金利をどう下げるかという競争がある中で、うん、はい、で結果的に今マーケットを見てると、あと要はどこの国が金利を下げる余地があるかっていうふうに考えたときに、うん、結局例えば、まあ、ポンドだったりとかっていうのが比較的金利はまだ踏ん張ってるんですけど、でもブレグジットの関係があるから買えないと、
買えない、
はい、こういうことになって、で OG とニュージーランドドルは今日みたいな状況と、どか下げというふうな状態になってくると、消去法的に買えるやつがどんどんなくなっていって、で結局値下、金利を下げる余地の少ない JPY というか円っていうのがどうしても消去法的に今は狙われるというか買われやすい試合になっているので、うん、まあ、それとあとは8月の15日は米国債の償還期日っていうのがあるので、はい、こういった低金利なのでロールオーバーっていうか次に繰り越しをしない人っていうのも当然出てくるとなると、うん、それを償還してドルを売ってまた円を買うっていう風になるっていう風なことになると、まあ、どうしてもちょっと円はなかなか買われやすいというか、うん、ドル円自体は下の方向に行きやすい試合に今なっているっていうね、なんかそういう、まあ、まさにど真ん中の状況ですよね。
そういうムードですね。
はい、
でも佐々木さんのどっちかというと、あれはあんまり短期売買をそんな推奨してないんですか？
自分は短期はそんなに自分自身もやってないですし、うん、まあ、それぞれ皆さん得意とするやつっていうのがいろいろあると思うんですけど、自分はどっちかっていうと中期的に、まあ、1週間ぐらい持つっていうのが得意な方なので、うん、
はいはい、
あんまり短期ではね、上手な方にも任せしてます。
なるほど、
はいはい、
ただ結構 FX をね、はい、初心者で始められる方っていうのは、はい、結構短期でやられる方
多いっていうふうに、う
ん、FX のイメージがそうなんでしょうかね。
聞きますよね。そうですね、まあ、ちょっと少し、まあ、思うこととしては、ただね、個人の投資家さんでも結構勝ってる方って普通にいらっしゃって、でまあ、自分も自分の受講生でもなんかドル円109円から106円まで取ったってわざわざメールくれた方とか、あと今日も違う業界の方ですけどお会いしててむちゃくちゃ買ってる方とか、普通に個人で買ってる方って結構いるんですよ、うん、ただあんまり勝ってる方って表で勝った勝ったって言わないようにしてるというか、
まあ、あんまり今自慢、負けた方が自慢しますけど、
そうですよ、
ま、負けたって言ったら、これ病気の尿酸値が高いとかと同じで、
は
い、
あ
お前大丈夫だよ、俺もっと高いから。そういう自慢は
何の勝負やね。
何の勝負やね。そう、
はい、
そうそうそう、
いや買った方言わないですか、ね、
あんまり言うことがないので、でまあ個人の方はちょっと負けてるっていうイメージがつきがちなところはあると思うんですけど、でも結構、うん、ちゃんとやってる方はちゃんとやってるっていう前提の中でちょっと今日お話ができたらなっていうところがあったんですけれども、
はい、
はい、
ではじゃあ相場がまずね最初にオファーした時の動かない時に、はい、はい、あの個人投資家ってどうしたらいいんでしょうか。
いいのかっていうことですよね。なのでこれはもうそれぞれだと思うので、もうあくまでも自分がやってるっていう話の話なんですけど、はい、自分はもう動かない時だったりとかっていうのはもうひたすらマーケット見ずに分析してるっていうか、はい、そのよくやってるのはあの先物市場で為替も、まあ、いわゆる先物市場にあのっていうのが、まあ、あるので、
はい、
例えばじゃあユーロの先物であユーロっていうかユーロドルの先物であるとか、はい、ポンドドルの先物であるとか、あと JPY あの日本円の先物であるとか、
はい、
でそういったところのデータっていうのを見ていくと、そのどれぐらいの人が買い持ちをしてて、うん、でどれぐらいの人が売り持ちをしているかっていうそのポジションっていうか持ってる度合いっていうのを見ることができるので、
はい、
あのプールをイメージしてもらうといいと思うんですけど、はい、まあ、プールの定員が100人なのにそこに95人ぐらい入ってたらもうあと入れるの5人ぐらいしかないよねっていうことだったら、はい、まあ、じゃあ自分が場所を取るんだったら違うプールの方に取った方がいいかなみたいな、まあ、そういうイメージで、その大体参加者が一定している時っていうのは、
はい、
その買い持ちできる数とか売り持ちできる数っていうのが大体決まっている、傾向として決まっているので、
はい、
まあ、じゃあそこであのもうパツパツに買われてる市場とかですね、もうキャパいっぱいまで売られてる市場だったりとかっていうのをネチネチネチネチあの週末にですね、そのエクセルのデータを作って、
はい、
でひたすら見つけてですね、
はい、
で、動かないときにそういうことをやっておいて、
はい、
でも自分の場合はあの指し値だったりとか、もうここまで来たらもうあの何も考えずに
買う、ああ、買う
ということをするようにはしています。あの成り行きでやったりするのあまり得意じゃない方なので、もう最初に
ポジションの需給というものを研究するわけですね。
もうひたすら見て、まあ、言ったら人が間違えてるところをネチネチ探すというか、
はい、
あの売っちゃいけないところで売ってる人のポジションを探すっていう、
まあ、特に影響力が大きいのは先物市場、
先物市場です ね
通貨でも、はい、あるいは債券でもということ
です ね、
そうですね、先物市場の売り方と買い方のバランスという、
は
い、
を見てやるようにはしていますね、は
い、間違っているポジションを探すというのはそういうことですかね。
はい、
はい
ですね、あとは例えば為替とかだと、
はい、
どうしても金利っていうのを、まあ、見ざるを得ないっていうところがあると思うんですけれども、はい、例えばじゃあ、金利が、まあ、大きく動いてて、本来であればこの通貨は買われるべきなのに買われていないようなものを狙うとか、まあ、そういうなんていうんですかね、ちょっとマーケットがまだ追いついてないというか、うん、マーケットが間違ってるのをネチネチネチネチ探すっていう、もうそれをひたすらあの
性格悪くやってます。でも今例えば、はい、今日もね、さっきちらっと言ってありましたけど、
はい、
金が買われてる時やったら、
はい、
防衛資産としてスイスフランの動きはどうなんだっていうのはちょっと考えとくべきなんですね、
う
ん、
そうですね。例えばあのゴールドなんかでも今目いっぱいゴールドが買われてる状況ですけど、うん、例えば、まあ、あの先物のポジションの動向で見ると大体今いっぱいになりつつあるので、うん、じゃあそれで買えなくなったらどうするかっていうと、例えば安全資産でいうスイスフランだったりとか、あと、まあ、JPY あのドル円で言ったら、まあ、あの下がる方向ですよね、
うん、
だったりとかっていうのにどうしてもその資金が受け皿がなくなってくるんで、そっちに流れていくので、
はいはい、
でそういったのをあの見ていくっていうのもいいかもしれないですね、
うん、そうですね、はい、フランなんかちょっと面白いですよね、防衛の通貨としてはね、
円と一緒にやっぱり上がりやすいし、
ね、はい、上がりやすい
ですね、こういう局面ではね、はい、ではその、はい、例えば間違ったポジションを探すというようなくくりの中で、
はい、
ちょっと参考になるデータがあればご紹介いただければと思うんですが、
まあ、簡単なスライドみたいなのだけ作ってはきたんですけれども、はいはい、これはですね、先ほど少しあの大橋さんにも説明していただいたその先物市場の中での、はい、あの買い方の人と売り方の人のポジションっていうのをその差し引きをして、要はまあネットポジションとか言ったりするわけなんですけれども、はい、これっていうのが大体まああの一定のポジションのポイントまで来るともうそれ以上はなかなか売られづらいっていう傾向のポイントっていうのがまあ過去に大体出ているので、
そうですね、はい、ずっとこう統計取ってると、ここまで来ると多分パンパンでこれ以上は買いが出ないんだなとかね
っていうようなポイントですよね、
はい、
なので例えばこれはあの先週の土曜日にまあ自分が講義で作ったあのユーロのポジション動向っていうのをあのスクリーンショット貼って持ってきたんですけれども、まあ大体ユーロ っていうのが、まあ、大体、まあ、マイナス10万っていう単位まで行ってて、で、そこぐらいまで行くと、まあ、大体、もうそれ以上行けないっていうか、一旦は戻るっていう傾向がある、というのが過去を見ているとずっと繰り返していたのと、はい、で、ユーロも、どうも下げきれなかったっていうか、ポイントを突き抜けきれなかったんで、まあ、週明けは、一旦ユーロは戻すんじゃないかなっていうような、ことだったりとかを見て、
まあ、確かにユーロ戻ってますよね。そうですね。なんで
月曜日の朝一に自分もユーロロング入れて、はい、でちょこっと、取るっていうことはしましたし、はい、なんでそういう、まあ、要は行き過ぎてるというか間違ってるポジションっていうのって、はい、やっぱりこういうもうプールがいっぱいなのにさらに入ろうとしてる人たちっていうのがやっぱりいるので、じゃあ自分は反対側で待っておけばいいのかなっていうようなことをネチネチとこう探すというか。
確かにね、ユーロってね、マイナス金利深掘りするかもなんて言って、はい、そうですね、なんかね、
うん、買うもんじゃないっていうのが普通の感覚だと思うんですけれども、
ただまあ、は
い、
こんだけ売りポジションがたまると、
たまってるとっていうこと
で、どうしてもね、決済は反対に行かなければ、
はい、おっしゃる通りです。ああ、いいこと言って、その通りです、うん、はい、ありがとうございます。フォローしていただいて、そうなんですよ、先物ポジションっていうのは結局買った人っていうのは売らないといけないし、
そう、売った人は買わないといけない、はい、
売った人は買わないといけないし、
でこんだけ一方に偏ると、
はい、はい、
そうなんですよ、パンパンですもんね、
パンパンなので、まあもちろんその売ったきりで調達してしまう人っていうのがいるので、必ずしも買い戻されるっていうことではもちろんないんですけれども、うん、ただまあ傾向としてはやっぱりある程度のポイントに、でこのデータ自体はファンドだったりとか運用している人っていうのはみんな見て、普通に見てるデータなので、はい、やっぱり日曜日の時点でみんながこれを見てると、はい、となるとみんながマイナス10万ドルいってる、10万いってるっていうのが分かるんで、当然のことながらそれをカウンターでやろうとしている人たちっていうのが出てくる、うん、まあ、その流れに乗るというか、
週末に準備している人たちがいる、はい、ということですね。
なのでその人たちと同じ材料を見て取引をするというか、はい、
そうで、動かないときにはこういう需給というものをね、いろいろと研究して、はい、あ、これは偏りすぎているなというのを、まあ、間違っているポジションを探すという、
はい、というようなことを心がけるようには、はい、しています。
はい、では今みたいに急激に
動いちゃった場合ですよね。動いちゃった場合はどうするかっていうと、はい、まあ、やっぱり静かな時にその分析をしておくっていうことが前提にはなるとは思うんですけれども、はい、でそれ分析しておけば、今じゃ あさっき言った間違ったポジションの候補っていうのがいくつかやっぱあってですね、でそうするとじゃあ例えばユーロが走りましたよと、じゃあ出遅れてる通貨って何なんでしょうかっていうふうな考えたときに、あ、はい、まあ、ちょっとね今週うまくはいかなかったんですけど、まあ、例えばポンドだったりとかっていうのが、うん、まあ、ブレグジットの問題があるんでね、なかなか上値が重いんですけれども、まあ、ユーロがそこまで走ったらじゃあ次ポンドが来るのかなっていうことでちょこっと入れるであったりとか、うん、っていうことは実験的にすることはあります。でうまくいくこともあれば、まあ、そうじゃないときはもうさっさと手締まいしてごめんなさいっていうことで撤退するとかっていうこともありますし、まあ、なので先に動いて、さっき言ったみたいにゴールドが動いたら後で JPY とか、はい、が動くような傾向があったりとかするところがあるので、基本何か出遅れてるやつっていうのを、まあ、狙うっていうような、うん、
でも金が買われてる時だいたい円高なるよね、
はい、そうですね、
やっぱだ防衛資産的な扱いやね日本円ってやっぱり。
そうですね、金に物色される時っていうのはそういうことですよ ね、はい、すよね、リスクオフだっていう。
そうですよね、昔はなんか有事のドル買いっていうことで有事になったら逆にドル買われてた時代とかもねあったみたいなんですけどね、なんか今は完全に円買いの世界ですよね。
はい、じゃあこの出遅れ銘柄を狙うということで考えると、はい、普段からどれとどれが相関するのかとか、はい、どれとどれがいつも同じような動きをするのかということを研究しておかなくちゃいけないですね、
うんうん、そうですね、そういうのが見ておけると分かりやすいかもしれないですよね。
いつもならこう動くはずなのにこっちがついてきてないっていうことに気づけるかどうかだから、
うん、そうですね、はい、まあ、なので分かりやすいところで言ったら、はい、オージーと鉄鉱石とかね、あという、まあ、その辺は有名なところですけれども、はいはい、っていうようなところだったりとか、そういうっていう、なんていうんですかね、まあ、そういう連動しやすい通貨と、はい、コモディティとかっていうのを見ておくと、はい、ちょっと違った目線もね持てることがあるのかなというところ。
オーストラリアは、ね、はい、鉄鉱石の輸出でね、
そうですよね、
はい、ですから、はい、鉄鉱石価格が下がると
下がると、まあ、比較的引きずり下ろされやすいっていうようなことがあるので、まあ、あとは 自分なんかはあの王子見るときだったらその鉄鉱石だったりだと銅ですよね、あの中国の影響を受けやすいカッパーですよね、
はい、
まあ、OG の、 その、 であの輸出先中国がでかいの で中国の状況を見るには銅を見ればいいっていうことからすると、じゃあ銅が銅なのかな、シャレじゃないですけどあと銅以外に金利銅なのかなみたいなのを見たときに、その2つが例えばあの上昇するべきなんだけど王子だけ残っているということであれば、ひょっとしたらチャンスかもしれないしっていう、まあ、そういうことを見るっていうふうなことはしています。
ちょっとね、今日、はい、あのいただいている資料の中で興味深いのはその今の金利、まさに金利の部分で、
はい、
あの米国債にも先物市場があるんですよね。
はい、ございましたね。
これ結構な状況になってませんか？
そうですね。米国あの金利をっていうのはその国債の値段で決まるっていうことになるので、はい、あのたまに質問されるので、はい、ちょっと追加の説明だけさせてもらうと、あの 1% の金利っていうのは例えばあの99で買ったものが1年後に100で売れるっていうことになるので、はい、まあ、その差の1っていうのが売った時の100に対しての金利っていう風なので、まあ、計算ざっくり言うと計算をするので、
はい、
まあ、要は国債の値段が、はい、ですね、あの安くなればなるほど満期の金額と買った時の金額の差がでかくなるので、それが金利っていう扱いになるので金利が上がると。なのでよくあの国債の値段が下がるとあの金利が上がるし、
うん、そうですね、
国債の値段が上がるとあの金利下がるしっていう、はい、まあ、そういうあのことになるんですけれども、まあ、
相関関係です
ね、はい、はい、そうですね。でここに出しているのはそのアメリカの10年国債の、これもまたさっきのポジション動向になるんですけれども、
先物市場でね、はい、
でこれがもう完全に限界値を超えているというか、もう売りまくっていると。だからまあ金利が上がるっていうふうにマーケットとしては踏んでたんだけれども蓋を開けてみるとそうではない方に転んでしまったっていうことは、これ誰かが買い戻さないといけないわけですよね。
今どんどこ金利下がってんのにこんだけショートしちゃった人たち、
そうなんですよ、
損してるよね。
損してるし、はい、結局この人たちはもうまあ自分でその市場をあの買い戻さないといけないんで、
はい、
要はその金利の低下が金利さらなる金利の低下を巻き起こすというか、これ蹴りつけるのに相当下がらないとこれしょうがないよなっていう。なんでもうこのポジション動向を見たときに、はい、もうこれはアメリカはマイナス金利まで、マイナス金利とは言いませんけれども、なかなか行き着くところまで金利下がらないとこれは終わらないなと。
ああ、そういうふうに見るんですね。
いうふうに、まあ、自分の中ちょっと見ているところがあって、
はい、
なのでそれからすると、あとはあの、まあ、よくあるね、2年の金利と10年の金利との、はい、その金利差っていうのをちょっと見てやると、
はい、
まあ、あのかなりマーケットのセンチメントがあのなんていうんですかね、もう全部怖がってるというか、
うん、
とにかく逃げ出したいというふうに今完全に動いちゃってるので、
はい、
まあ、そうするとね、資金あのさっきの安全資産として言われる米国債の10年債あたりもどうしても買われがちなので、まあ、買われると金利下がるから、このままいくと金利、ね、どこまで下がるんだろうなっていうか、着地点が見えないなっていうのは正直見てる中で思うところですね、うん、
はい、このね、あのポジション動向というのも、まあ、将来どうなるかっていうことをね、まあ、予感させる、まあ、非常に重要なポジションの偏りですので、
はいはいはい、
この点もちょっとチェックしていただければと思います。
そうですね、はい、
ということで、実践リアルトレーダーに学べは、はい、今日は佐々木徹さんにお話伺いました、はい、
ありがとうございました。ありがとうございました。どうも。
北野誠のとことん投資やりまっせ。
やりまっせって何語ですか？
さあ。
すると川上からどんぶらこどんぶらこ。
どんぶらこって何？
桃が流れてくる音だよ。
じゃあかぼちゃは？
こ、天ぷらこ天ぷらこかな。
鳥は？
唐揚げこ唐揚げこ。
パパおやすみ。
置いてかないで。
頑張るあなたを応援します。GMOクリック証券。
エミさん、
どうしたの？
僕最近考えてしまうんです。毎晩月を見上げるたびに僕の将来はどうなってしまうんだろうって同時に思うんです。この虚しい気持ちに寄り添ってくれる女性がいたら
好きです。でよくない？シンプルにわかりやすく GMO クリック証券。
バカモン、お前は周りが見えてない。
また怒られちゃったよ。ん？部長の前歯にノリ？
大学生のノリはもう通用しないぞ。
はい、ノリをどうにかしないとまずいですね。
部長、歯にノリついてますよ。もっと楽しく、もっと自由に GMO クリック証券。
てここからは皆さんからいただいた投稿を紹介していきます。今日のテーマ、あなたの一押しおつまみ。
はい、朝さんからです。大好きなおつまみは柿ピーです
、まあ、王道ですね。
王道ですね、はい、あの柿の種の程よい辛さにピーナッツがよく進みます。この黄金バランスを考えた人に賞状をあげたぐらいです、
はい、でもいろんな味がありますよね。わさびとか梅とかね、
梅とかもありますしね、はいはい、最近はね、まあ、柿の種のにチョココーティングしてるのもあれ、あ、食べ考えたら知らんけどあれうまいよな。
美味しい。
ちょっと止まらなくなっちゃうんですよね。
止まらなくなりますね。はい
、はいはい、こちらこうちゃんさんからで、一押しおつまみですがチーズせんべいですね。とろけるチーズを丸い形にしてオーブンの200度で数分焼くと、あ、そうです、パリパリのチーズせんべいの出来上がりです。
あの普通のこのチーズをちょっとアルミじゃない、あのペーパーにのせて、あ、もう電子レンジやると簡単に。でもそれやったら、はい、チーズクラッカー買った方が早いよ
確かに作れる量がね限定的、
限定的はチーズクラッカーで食べたらあれ美味しいですけどね。
美味しいですよね、はいはい、さあこちらは月丸さんからいただきました。私の一押しおつまみは万願寺唐辛子のアンチョビ炒め。オリーブオイルで万願寺唐辛子とアンチョビのみじん切りとニンニクのすりおろしを加えて炒めるだけのシンプルなものですが、ワインにもよく冷えた日本酒とも抜群の相性なのでおすすめ。これ美味しそう。
万願寺唐辛子やったら一緒にあのちりめんじゃこ炒めたらうまいっすよ。
あ、それもいいですね。
あ、はい、あれを鷹の爪ちょっと散らして、は
い、
オリーブオイルで。万
願寺ってもたまにめちゃくちゃ辛いのないですか？
時々なんか、
いやいや、それはもう唐辛子はもうただ当たりがありますから。
時々当たるんだよね、あれ不思議だよね。
当たりがありますからね。はい、はい、こちらはウルトラゾーンさんから。子供の頃から酒は飲まないのに酒のつまみが大好きですもう2年ぐらい前にブルーチーズハマりました。ブルーチーズもいろいろありますが、有名で比較的手に入りやすいのはゴルゴンゾーラですねと。はい、まあ、僕は私の好みは熟成度の少ないいわゆる青カビの少ない方が好きですということですね。ただブルーチーズは値段高いのでたまにしか買えませんがってことです、
ね、高いですよね。
あと明治の十勝ホロウマスマートチーズも美味しいです
具体的な商品名では、はい、みんな結構チーズ好きですね、
うん、美味しいですやっぱり、はい、
はい、ということで今日はあなたの一押しおつまみ教えてくださいでした。時計の針は11時26分回っています。
北野誠のとことん投資やりまっせ。
この番組は良質な金融サービスをもっと使いやすくもっとリーズナブルに GMO クリック証券の提供でお送りしました。
さあそろそろ分かる時間ですが、今407ドル安ということで、一回ね、あの300ドル安ぐらいまで戻ったかな。でもまあ500ドルを超える下落がバーンといって、
まあ、でもまあでもニューヨークダウは引けの最後の30分まで分からないので。
そうなんですよね、
本当に分からない
そうですね、まあ、ヒゲを作るかもしれませんよねということで、かなり派手に動いている。ただ今夜このね、あのアメリカ市場を大きく下げていることの背景というか、何か材料出たわけじゃなさそうですよね。うん、
特にはないと思います。
特にはない、はい、流れの中で
結局昨日ぐらい、昨日一昨日からの流れの中でですね。
今あのアメリカ勢っていうのはサマーバケーション中ですか？
結構あの休み入るって言ってたんですけど、結局8月1日があれになっちゃったんで、
あ、いきなり
今、いやちょっと今休めない、
結局休めなくなっちゃってると思います
よ。いや今ちょっとこのマーケット安定してないと休めないでしょ、
う
ん、
そうですね。
で結局アジア時間に夜中にやっちゃってますから、うん、逆にこうあの普通に休めなくなっちゃって、
あ、休めないで、うん、県やワインやこれ今バタバタやってるんじゃないかなということですね。で、この後の延長戦もありますので、延長戦でお二人の話伺っていきたいと思うんですが、来週月曜日日本東京市場お休みなのね。今度は山の日、
山の日、まあでも言うてもまあもうお盆ですからね、今週末から。
そういう時がね、また日本市場狙われたり、
狙われますよね。そうなんですよ、秋内薄い時は仕掛けやすいですからね。
うん、先に動いちゃってるとも言えるんですが、ちょっと気をつけておきたいこの3連休ということになりましょうか、はい、ではこの後の延長戦でまた2人にお話伺っていきたいと思います。佐々木徹さん、和田仁さん、とりあえずここまでありがとうございました、はい、
延長戦も見てください。